恵み深い天の父なる神様、こうして主の日の礼拝を私たちに備えてくださり、また御前に共に集い、そしてまたインターネットを通して礼拝しておられる方々を覚えて心から感謝いたします。台風が接近してきていましたけれども、私たちのところにおいては大きな被害はありませんでした。またこうして思いがけなくまた災害に遭うようなことが私たちの生活の中にありますけれども、しかし私たちを愛し守ってくださっておられる主なる神様が共におられることを覚えて感謝いたします。また何よりも私たちの心の中に平安を与えてくださり、また揺るぎないこの信仰の確信を与えられて、どうぞまた私たちが人生を歩んでいくものとさせてくださるようにお願いいたします。そのためにも神様は私たちにこの聖書、神の御言葉を与えてくださり、また今も慰め、励まし、力を与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞこの新しい1週間も主と共に歩むことができるように、どうぞ御言葉を私たちの心の中に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は旧約聖書エレミア書の33章6節から9節です。新科学2017版では旧約聖書の1355ページになります。聖書のおよそ真ん中頃にありますので、お開きになってください。それではお読みいたします。エレミア書33章6節。見よ、私はこの都に回復と癒しを与え、彼らを癒す。そして彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルを回復させ、以前のように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この都は地のすべての国々の間で、私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの都に与えるすべての祝福と平安のゆえに恐れ、震えることになる。以上です。今日は祝福の回復と題して、このところからメッセージを語らさせていただきます。このエレミア書を書いたのは、この書の題の通りにエレミアという人がこの書を書きました。彼は今からおよそ2600年前に今のイスラエル、ユダヤの国で用いられた預言者であったわけです。そして彼は涙の預言者と呼ばれました。どうして涙の預言者と呼ばれたのか。それは彼が神様の言葉を聞いても、その言葉を受け入れて、その神様の御心を行うという人がもうほとんどいなかった。まあ言うなれば、彼は受け入れられなかったわけです。それどころか、この神様の語れと言われた言葉によって彼は迫害を受ける。まあ牢に入れられて監禁されるというような苦しみを味わった人であるわけです。どうして神様が語れと言われている言葉を人々が聞いてくれないんだろうか、受け入れて神様の御心を行ってくれないんだろうか。語れば語るほど迫害される、そのような苦しみを彼は受けたということなんです。まあ言うなれば、その心の苦しさのゆえに彼は涙を流すというような人でありました。しかし彼はもともと実は祭司の家に生まれた人であったわけなんです。その当時は祭司の家に生まれるならば、必ずその祭司の職を継ぐということになっていました。今私たちは総天気教会で 旧約聖書の初めの方、レビ記やまた今民数記を学んでるんですけれども、そこにもその祭司としての務め、働きのことが出ています。祭司は誰でも自由に勝手になれるのかというと、決してそうではなかったわけなんです。祭司はアロンの子孫、もうその家に生まれたものしか祭司になることはできなかった。ですからユダヤの国においては、祭司というのは言うなれば特権階級、そしてまた生活も保障された、身分もあった、そういう人であったわけなんです。ところが彼は祭司にならないで預言者となった。もし彼が祭司として生活していたら何不自由がない、そしてまたもう不安も心配もないような生活を彼はすることができたであろうと思うわけなんです。しかし彼は神様が語れと言われたその言葉をいただいて、祭司として神に仕えるものとなったわけです。なんで彼はあえてその苦しみを選んだんだろうか。そこには一つの理由があると思います。先ほど見ました聖書の中に6節のところを見ると、彼らに平安と真実を豊かに示すという言葉が出てきます。平安と真実を豊かに神様は示される、与えてくださる。彼は祭司として生活するということについては何の不安もですね、心配もない。じゃあそれによって心の中に神様からの絶大な平安と、そしてまたその真実を彼は得ることができたんだろうか。私が想像するには、祭司としてのその職分、身分が与えられて、生活が保障されて生きるっていうことは不安がないんですけれども、でも自分が神様によって生かされているっていうその充実感、充足感というか満足、喜びっていうのは多分私は得られなかったんではないかと思います。神様に従うことによって神様しか与えることのできない平安、そしてまた喜びっていうものがあるわけです。イエス・キリストも、私はあなた方に平安を与える、私が与える平安はこの世が与える平安とは違うということを弟子たちに言われました。そして弟子たちはその揺るぎのない平安が与えられて、そして喜んでイエス様の救いを伝えていった。それは決して楽なことではなかったわけなんです。しかしそこには喜びがあった。使徒の働きにそのことが表されているんですけれども、彼らが鞭で叩かれて、もう二度とこの名を使って語ってはならない、そう言われても、彼らはもう鞭で叩かれたことをもう喜んで、そしてイエス様の救いを伝えるということを彼らは積極的にやってるわけなんです。もしそれをやらなかったらどうだったんだろうか。もちろん迫害されるってことはなかったかもしれませんけれども、多分心の中には喜びはなかったであろうと思います。神様は私たちに揺るぎのない平安、そしてまた神様のその真実を示してください、表してください。そしてそれは私たちが神様の御心を行うときに、私たちはそれを見ることができる、またそれを体験していくことができるわけです。それが言うなれば、もう信仰の醍醐味であり素晴らしさである。言うなればエレミアはそれを選び取った人なんだ。確かに彼は涙を流して苦しみに遭い、神様の御言葉を伝えていったんですけれども、しかし彼の御言葉によって励まされて希望を持つ人たちが多くその後に起こされていき、そしてこの彼が書いたエレミア書が聖書の中に加えられたということは、これはもう神様の御心であって、今の私たちにも語られている大切な御言葉であるわけです。特にこの回復 ということがこの中にもあるんですけれども、6節に見よ、私はこの都に平安、回復と癒しを与える、回復と癒しを与えられる。この都ってどこなのか、これはエルサレムです。エルサレムに回復と癒しが与えられる。まあ、私はメッセージの準備の前に改めてこのエルサレムっていうのを見ましたけれども、エルサレムほど戦火にまみれて、そしてまた多くの血が流されたところはない、そのように思います。まあ、彼がこのことを語ったんですけども、その後にこのエルサレムはバビロンによって包囲されて、もう完全に破壊され、王とまた貴族、まあ、祭司も含まれるんですけれども、バビロンに捕囚となって連れて行かれる。まあ、その後回復がありますが、イエス様の時代、紀元70年に、まあ、イエス様はそのエルサレムについて嘆かれたんですけれども、紀元70年にローマ軍によって包囲されて、そしてその時にももう大変なことが起こった。まあ、60万人以上が虐殺された。そしてそれ以上の多くの人たちはもう全世界に散らされていって国を失ってしまう。ただ、まあ、クリスチャンの人たちもエルサレムにいたんですけれども、まあ、彼らはこの、まあ、新約聖書の福音書にも出てきますけれども、山に逃れようという言葉が出てくるんですが、まあ、彼らはその御言葉を思い出し、そしてまた本当に神様が心の中に働かれて、そのローマ軍の、まあ、包囲の、まあ、隙をですね、もう、もう縫っていくようにして、東に逃れていって、彼らは助かったというようなことも伝えられているわけなんです。しかし私たちはやはり困難に直面する、もう自分の危機を感じるっていう時があるかもしれません。そういう時に私たちはどうするんだろうか。神様の約束を信じることができるっていうのは大きな力となるわけなんです。回復と癒しを与える。もう本当にこのエルサレムの歴史っていうのはもう炸裂、殺戮、そしてまたもう破壊、もうそれの繰り返しであった。まあ、有名なところでは、世界史の教科書でも十字軍という言葉をですね、習うということがありましたけれども、もうどんどん戦いが続いていったわけです。まあ、今は平和です。私も何年か前にエルサレムに行きました。もうヨーロッパのどっかの街角と間違うぐらいのですね、もう近代的なまあ、ビルが建っていて、ただしその岩はエルサレム近郊で取られた、まあ、岩を使って、まあ、景観を壊さないようにという、まあ、配慮があると思うんですけれども、まあ、特別なですね、まあ、エルサレムストーンというものを使って建てられていましたけれども、まあ、それこそ40年前に行ったこともあるんですけれども、その時と比べたらもう本当に見違えるほどに繁栄しているっていうこの姿を見ました。改めて聖書の言葉は真実だなっていうことを思ったわけなんですけれども、しかしこの歴史の姿を見るときに、イスラエルは2つに分裂してしまった。このエレミアの時代に北イスラエル王国、また南ユダ王国と2つに分裂してしまっていたわけです。そして先に北イスラエル王国がアスリアによって滅ぼされる。そしてまたこの南ユダ王国にさらに北にあるもう超大国バビロンが攻めてくる。まあ、カルデア人という言葉がこの33章に出てくるんですけれども、それはもうバビロンに住んでいる人たちです。まあ、メソポタミア、今の、まあ、イラク、そのあたりになるわけなんですけれども、もう四大文明の発祥の地でもあるわけです。まあ、彼らは滅ぼされてしまう。しかしその前に 国が分裂してしまった。じゃあなんで分裂したのか。それは偶像礼拝ということが問題であったわけなんです。ソロモンの時におそらく一番栄えたと思います。で、彼はいろんな国と交易をした。もう交通を盛んにしてですね、もう物の行き来を豊かにして、そしてもう経済が栄える。でもその時にその周りの国々の偶像も実は一緒に入ってきてしまった。聖書を見るとなんと神殿の中にまで偶像が持ち込まれてしまう。でも神様が与えてくださったその戒めを見るならば、私以外に誠の神はいない、刻んだものを作ってこれを拝んではならない、まあ実会の中には出てきているんですけれども、まあ言うなればこのイスラエルの人たちは神様との約束を破ってしまったということなんです。そのことによって彼らは受けるべきその祝福、神様からの幸いを受けられなくなってしまった。まあ私たちは確かに日本に住んでいて、まあお寺や神社とかですね、そういうところがありますけれども、しかしその偶像っていうのはただ単にその刻まれた像だけには限らない。私以外のものを神として拝んではならない。もっと別な言葉で言うと、もう私以外に頼るなということになるわけなんです。でも私たちの弱さは何かっていうと、目に見えるものにすがりたくなってしまう。また人をも当てにする、人に頼む。でも私たちが本当に頼るべき方は誰かっていうと、神様自身に私たちは頼っていく。神様に頼るならば私たちは失望させられることはない。聖書にあるんです。だから一番の原因何かというと、神以外に頼ってしまう。そこに私たちの弱さがあり、失敗の原因がある。ですから当然イスラエルはそのことでゴタゴタが起こり、そしてそのソロモンの後の息子が、まあ言うなれば神を神とも思わない。非常に傲慢であり、そして自分が権力があるんだと思い違いをして、そして重税を課すということによって、もうたくさんの人たちは反発して分裂してしまうということが起こっているわけなんです。でももし彼が謙遜にですね、神様の前にへり下って、そして人々のことを考えて、祭りごとを行っていたら分裂するっていうことはなかった。もし彼が謙遜な人だったら、全然違う方向に向かっていったと思います。まあソロモンもそうでした。お父さんのダビデがいてですね、そして彼はその子供として生まれたんですけれども、彼は神様にお祈りをして、もう私は年も若くて、このイスラエルの国を治めることはできません。もう神様助けてくださいと祈っていた時に、神様はその治める知恵を彼に与えられた。そして彼のそのへり下った姿を見て、神様は彼にその富とまた栄誉を与える、そういうことをされているわけなんです。そして彼は祝福された。まあ最初は良かったわけです。でも彼はその神様の愛と、そしてまたその祝福、神様が幸いを与えてくださる方だということを忘れていってしまった。大変なことになってしまった。ですから私たちもそのことを忘れてしまうと、まあ思わぬつまずき、失敗っていうものが出てくるということです。そしてこれはイスラエルにとっては非常に大きな問題であって、まあ彼らはもう心が神様から離れてしまった。そのことのために、彼らはついに、このカルデア人、バビロンに滅ぼされるということになったわけなんです。しかしそのことを通して、神様は一つのことを示される。それは8節のところを見ると、私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。私に 犯したすべての咎。まあ、咎というのは罪と、まあ、同じような言葉なんです。で、彼らは神様に対して罪を犯してしまった。その罪とは何かというと、神様に頼らない。自分たちで偶像を作ってですね、それを神として崇めて、そしてもうそれに助けを求める愚かなことをしてしまったんですけれども、彼らはそのバビロン捕囚ということを通して、もう一度改めて神様の約束、そしてその選びは何かということをですね、彼らは知るものとなった。そしてまたそのバビロン捕囚の出来事っていうのは、旧約聖書でダニエル書っていうところを見るとですね、まあ、その中で誠の神様を信じていくという人たちがどのようなことをしているのかということが出てくるわけです。ネブカデネザル王というその王様がいて、彼はもう巨大な偶像を作ったんですけれども、それを拝めといった時に、このイスラエルから連れてこられた3人の青年たちはそれを拝まなかった。そしてそのために燃え盛る炉の中に入れられたんですけれども、彼らは焼け死ななかった。そしてまたそのダニエル書を書いたダニエルっていう人もですね、日に3回2階の窓を開けて、そして神様に祈りを捧げる。誰の目にも明らかであったわけです。そして彼は捕まえられて、ライオンの穴の中に投げ入れられる。しかし彼は死ななかったわけです。逆に彼を迫害した者たちがそのライオンの檻の中に入れられて滅ぼされてしまうというのがダニエル書の中に出ています。だから誠の神様を信じるならば、確かに苦難はあるけれども勝利が与えられる。そしてまたその豊かさ、本当のもう喜び、それの回復があるんだということを見ることができるわけです。そして実際的にはバビロンの解放、そしてその復興というのは、旧約聖書のエズラ記、ネヘミヤ記にですね、彼らが帰ってきて、その後どうやって復興するかが出てるんです。でも簡単ではなかった。もう行ったらですね、もう荒れ果てた、もう破壊された場所になっていた。食べるものもない。でしかも彼らの周りにはもう敵だらけ、もういろんな苦難があったわけです。もうやめてしまおうってですね、泣き言を言う人たちも出てきた。でもその時に、まあ、一人の指導者ネヘミヤは、主を喜ぶことはあなた方の力です。彼はもうその意気疎通しているイスラエルの人たちを彼は励ましたんです。神様は約束を与えてくださっておられる。だから祭司エズラと、そしてまた総督ネヘミヤとですね、力を合わせて、そしてこの復興していくっていう姿がある。だから私たちに必要なのは何かっていうと、やはり神様の励ましが与えられるということに他ならないわけです。ですからこの6節の終わりを見ると、そして彼らに平安と真実を豊かに示すとですね、あるわけなんです。もうこの平安というのは揺るぎのない平安、もう絶対になくならない、そしてくじけない。イエス・キリストは弟子に対して、私が与える平安はこの世が与える平安とは異なるとですね、言われたわけなんです。そして彼らはその平安をいただいた。そしてどうなったのかっていうと、使徒の働きっていうところにこのイエス様の弟子たちの姿があるわけなんです。イエス様の名前を使って悪霊を追い出したり、また病の人を癒す、イエス様がされたように彼らはしました。そして彼らは捕らえられて、鞭で叩かれたわけなんです。でも彼らはなんと、自分もまたイエス様と同じように苦しみに預かって、そしてこの働きをなすことができてるんだと感謝してですね、喜んで、ますますイエス様の救い、そしてまた癒し、神様の祝福の回復、彼らは行って、決して彼らは強いものではありませんでしたけれども、御言葉によって励まされて、彼らはそのことを行った。でそれはまた私たちにも当てはまることだということなんです。 決して2600年前にエレミアが語ったからもう自分たちとは関係ないことだということではない。私たちも今ある意味困難の中にあると思います。苦しみに遭う、同じようなことではないだろうか。じゃあどうすれば私たちはこの神様の祝福に預かっていくことができるんだろうか。それは私たちが本当にこの苦難を、まあ、一つのですね、神様が与えてくださった試み、試練と受け止めて、そしてまた私たちが神様に立ち返っていくときに、神様はその祝福を回復してくださる。まあ、弟子、イエス様の弟子の一人にペテロという人がいますけれども、彼はイエス様を裏切った。でもイエス様は、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だから回復したらもう他の兄弟たちを励ましてあげなさい。彼は思い出したわけです。で、彼は裏切った時に激しく外で泣いたというようなことが聖書の中に出てきている。私はそれは何で泣いたのか。彼は自分の罪が分かった。自分の殿がどんなものであって、そしてどれだけ裏切ってきたのか、そのことが分かって彼は涙を流して、そしてこの悔い改める、その罪を認め、そしてまたもう一遍イエス様のもとに立ち返っていって、彼はもう一度イエス様から使命を与えていただく、回復の恵みが彼のうちに与えられたということであるわけです。そしてそれは彼一人だけではない。もう他の人たちにも同じ恵みが与えられた。そしてそのことはこのエレミア書においてはこの都ってですね出ています。エルサレム、まあ、神の平和という意味であるわけなんですけれども、歴史を見るならば先ほど言ったようにそうではなかった。しかし神様は回復を必ず与えてくださる。そして私たちにおいてはどうなんだろうか。これはもう先の話になるかもしれませんけれども、イエス・キリストは再臨される。今は天におられるわけなんです。死の中からよみがえられて40日間弟子たちと一緒におられましたけれども、その後に天に帰られて、今私たちのために祈ってはやる。そしてやがてはこの地上に来られる時がある。そのことは聖書の最後の黙示録を見るとですね、その再臨ということがはっきりと描かれているわけです。そしてまた地上に千年王国が建てられる。千年間の間この地上がもう平和になる。そしてその時におそらくこのエルサレムがその都となるであろうと思われるわけなんです。しかしそれも永遠ではない。もうその後に、まあ、全てのものが裁かれて、世と世のものが過ぎ去る時が来るわけですけれども、私たちはまた天の都を目指して、進んでいくことができるわけです。まあ、私たちが目指すのはこの世の地上のエルサレムではない。天の御国、神の都のエルサレムを私たちは目指して進んでいっている。何よりも私たちは困難な中にも神様の約束をいただいて、神様は私たちに回復、癒しを与えてくださる。そしてそのことはもう本当に周りの人が驚くようなもう栄誉、栄であり、そして祝福、平安、それが表されるということであるわけなんです。あのエズラ、ネヘミヤの時にもエルサレムは復興し、第二神殿が建て上げられた。もうその時にその姿を見た、もうイスラエルの人たちはもう喜びと歓声、また中にはもう本当に感激して泣く人たちがいてですね、もうその声が四方八方に轟いたって出てるわけです。その喜びが与えられる。私たちもまたその喜びに預かる。そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今コロナウイルスの心配また恐れが 私たちに実際にあります。この世においては私たちは悩みは尽きることがありません。しかし神様は私たちにこの平安とまた祝福を与えることを約束され、またエレミアを通してそのことを予言されました。しかし現実にはバビロンによって滅ぼされ70年間捕囚となる。しかしその後に約束通り解放されて、そしてまたエルサレム神殿の再建が旧約聖書の中にも出てきていますけれども、どうぞまた私たちも神様の約束、その祝福に預かって信仰によってまた立ち上がっていくものとさせてくださるようにお願いします。今困難の中にある方々や、また弱さの中にある方々を主よあなたが癒し励まし、また力を与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。